ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
インターネットで礼拝メッセージをお聞きの皆さん、こんにちは。王のキリスト教会の牧師をしています中澤信之です。この礼拝メッセージをお聞きの方の中には、日曜日に礼拝に出られなかったという方もいらっしゃるでしょう。連休中ですので、様々なご都合の中でやむを得ず礼拝に出られなかったかもしれませんね。あるいは暑い夏の毎日の中で体調を崩されてやむなく礼拝欠席されたという方もあるかもしれません。ぜひお一人お一人のうちに神様からの守りがあるようにと心から願っています。では今日も早速神様からの語りかけ聞いていきましょう。
6月の初めから今週までマルコの福音書を読み進めてきています。心の片付け方というシリーズで、驚き、感謝、恐れ、悟り、そういったことから一つ一つを扱ってきました。今日はその最後まとめとして、誇り、私たちの心の誇りはどこにあるのか、何を誇りとして生きるのか、そのことをお伝えしたいと思います。私がアメリカにいた時でしたけれども、クリスマスの前になると、ある一軒のお家が話題になりました。私の家から車で20分ぐらい離れたところですけれども、その時期には到底20分ではたどり着けない、その家に向かって渋滞ができるような家でした。ミルク会社の社長の家で、イルミネーションがすごくたくさん出ている話題の家だったんですね。みんながそれを目指して夕方から夜になると集まってくる個人のお家です。でもそこに広いお家の庭のところに、こちら側から入り口があって、そのイエス・キリストの誕生のストーリーを追うようにして、イエス・キリストの誕生の場面はこの部屋にもこの部屋にもこの部屋にもと3つ4つにわたってあるような、そんな豪華な仕掛けのお家でした。いつの間にかその家の周りにはアイスクリーム売り場ができたり、ピザ屋さんができたり、そういうことでその時期になると人が賑わう一大イベントのようなところになっていました。まあそんな風に個人の家がみんなが押し寄せてっていうのは、アメリカのようなオープンな国柄、その時期もあるしということだと思っていました。ところが、この6月、7月、相模原でも同じようなことがあるということを知りました。どうも個人のお家なんですけれども、ローズガーデンっていうんでしょうかね。1年間ずーっと手塩にかけて育ててきたバラが見事に咲き誇る庭園があって、それも一軒だけではなくて何軒かそういうふうにお家を開放している家があるんだと言います。どうぞ皆さん来てください、せっかくだから見てください、そしてそれを写真に撮ってインスタに上げてください、私の家はオープンにしますと言ってくれる家が、こんな相模原にもあるんだと言うんです。誇りを持って人に見せることができるというのは、なんとも素晴らしいことだと思います。古くはそれこそ美術品を手に入れて家に飾りきれなくなれば、個人の名前のついた美術館を開いて、どうぞ皆さん見てくださいということだってあったでしょう。私たちが幼い頃の子供の頃の話で言えば、ゲームが揃っていたり、漫画が最初から最後まで全部揃っていると、その家ではそれどれでも見ていいよというふうにして人が呼ばれたものです。誇りというのは他のところにはないもの、しかも良いもの、それを喜んで共有できるもの、そういうものを胸を張って明らかにすることを指しています。他のところにはないもの、しかも良いもの、喜んで共有できるもの。では私たちの生き方としての誇りはどこにあるのでしょうか。他の生き方ではなくて、こんなに素晴らしい良いものとしての生き方、それを共有して歩めるような素晴らしい誇りある歩みとは、一体どこにあるのでしょうか。今日の読んでいただいた箇所の直前、それはマルコの福音書の中でも本当に大切な箇所になります。ちょうどマルコの福音書が1章から16章の折り返しの地点になります。 イエス・キリストの素晴らしい御業、教え、それが紐解かれてきたこの時に至って、イエスは尋ねます。人々は私を誰だと言いますか？弟子の一人であるペテロが答えます。あなたはキリストです。キリスト、すなわちメシア、神の油注がれたもの、神が救いのために特別に選び分け、油を注いでこの地に送られた、地の表に住む人々から言えば待望の来たるべきメシア。あなたはそのお方です。ペテロはそう告白しました。そしてそれは正しい告白でした。でも、ペテロはまだその半分しか知っていないことがこれから明らかになり、実際にその半分の事柄が着々と進んでいくのが、マルコの後半になっていきます。一体彼は何を知っていたのか。素晴らしい御業を行い、人々の間で不思議な御業をなさり、このお方こそ来たるべきお方である。確かにその通りです。しかし、それは半分に過ぎなかった。31節。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後に蘇らなければならないと弟子たちに教え始められた。しかも、はっきりとこの事柄を話された。イエスは、絶対に聞き逃してほしくない大切な大切なこととして、これからマルコの福音書の後半に書かれる事柄を予告して、人の子は必ず苦しみを受け捨てられ、殺されるのだと言ったんです。必ず。これは必然なんだ。オプションではない。キリストがキリストであるゆえに必ず起こることである。逃れられないことなのだ。これを抜きにしてはキリストはキリストではないのだ。この必ず起こることをあなたに知ってもらいたい。しかしペテロはそれが分かりませんでした。分かるわけがなかったんです。苦しみ？苦しむ？だってあなたは一章から八章まで苦しむ者のところに行って手を伸ばし、語りかけ、不思議な御業を持って彼らを助け出してきた側の人間ではないか。苦しみを解放してきたものではないか。そのあなたが苦しむものになろうというのか。捨てられ。ここに書かれている祭司長、長老、立法学者たち。彼らはユダヤの議会を構成する人々です。人々のために何が最もふさわしいことなのかを定める人たちです。この人たちが来たるべきメシアを見たら、ああ、この方こそ神の元から来られたメシアであると選び、定め、人々に告知し、彼らがこぞって集まってこの方の名が高く掲げられる。それがふさわしかったはず。それなのに捨てられる。捨てられるというのは価値を見出されず、横に置かれて人の目に触れなくなることを意味します。救い主が来られているのに、その価値が認められず、横に置かれ、もはや目に触れることがない。そんなことがあるだろうか。そして最後は殺され。キリストが来られたら、不義なる者、悪しき者が滅ぼされる。確かにそれは聞いた。しかしその時キリストは、治める方であって、殺される側ではない。ところがここで殺されるという、処刑をされるという、罪に定められたものになるという、そんなことが果たしてあるだろうか。いや、あり得ない。ペテロはこのことを正面切ってイエス・キリストに向かって話しました。心の中で思っただけではありません。後で言おうかなという程度ではありません。その場でイエスを横にお連れして、そして正面に向かってイエスに、そんなことがあってはならないし、あるべきではないし、あなたはこんなことを語ってはいけないと、諌め始めたというんです。諌めるという言葉は叱るという言葉。イエスを叱りつけた。そんなことを言うもんじゃない。しかし、イエスにとってこれは必ずと言われる 必然のことであったのでした。それゆえに彼は振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱ってこう言います。下がれ、サタン。下がれ、サタン。非常に厳しいものの言い方です。イエス・キリストが公の生涯を始めるとき、サタンが彼を誘惑しました。ほら、お腹が空いたのならこの石をパンに変えてごらんなさい。ここから飛び降りてごらんなさい。あなたが神の子なら、あなたは守られるだろう。それは、神の子なる者が、自分の力を自分のために用いることへの誘惑でした。しかしそれは、キリストであるゆえに、人々の救いのために来たものであるゆえに、退けられるべき誘惑でした。ここでも同じです。キリストがキリストであるゆえに、このことは通らなければならないこと。しかしそれを、いやそんなことがあってはならないのだという、その誘惑、その否定に対してイエスは、下がれ、サタン。あなたは人のことを思っている。神のことを思っていない。そう言って、今度は群衆を呼び集めて、弟子たちを含めてこういうふうに言ったんです。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエスが語りかけられたのは、群衆たち含めてのことでした。誰でも私についてきたいと思うなら。この中にも今日初めて来られた方がいらっしゃるでしょう。ようこそいらしてくださいました。歓迎したいと思います。そのお方にとっても、長年信仰の歩みを歩んできた人にとっても、クリスチャンホームで幼い頃から聖書の教えに親しんできた人でも、大人になって自分で教会を訪ねてきた人でも、役員や運営委員という選ばれた人であっても、小さな奉仕を担う人であっても、まだその奉仕を担っていない人であっても、働き人であっても働き人でなくても、一切の人々の中で、誰でも私についてきたいと思うなら、歩みの正しさも経歴も信仰歴も一切を横に置いて、もしあなたが私についてきたいと思うなら、どうでしょう？あなたは、イエス・キリストについていきたい。このお方の教え、見業、魅力、そのことを見るときに、この人についていきたい。このお方が私に何をもたらすか、そのことを知ったときに、このお方についていきたい。そう思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、と言われています。ここには、キリストにあるものの生き方が示されます。イエスは捨てられ、殺されるのだと言われていました。しかしここでは、あなたが自分を捨て、自分の十字架を追い、ついてきなさいと言います。仕方なくではなく、受け身ではなく、こうなってしまったからというのではなく、自らこれが歩むべき道なのだとわきまえて、自分を捨て、十字架を追い、ついてきなさいと言われているのです。それはどんな意味でしょうか？続く箇所はこう続きます。35節、命を救おうと思う者はそれを失い。私と福音とのために命を失う者はそれを救うのだ。前と後と次になっていますので、言葉を補うのがふさわしいでしょう。命を救おうと思う者はそれを失い、命を失う者はそれを救う。私と福音とのために、では、何のために命を救おうと思う者はそれを失うのでしょうか。自分のためです。自分のために。命を救おうと思う者はそれを失い。私と福音のために、 命を失う者はそれを救うのである。イエス・キリストご自身が人々の救いのためにご自身の身を差し出して神の一人子なる方が私たちの間に住まわれた。使える者となり癒しき者の姿をとり実に十字架の死にまでも従われた。それが苦しみを受け見捨てられ殺されるというこのことです。それを我が物として引き受けて我が身を差し出した。その通りに、もし私たちが大切な人のために、与えられた使命のために、役割のために、私たちが今日今日ここで生かされていることのために、私の歩みを差し出すならば、この時間はあなたのためのものです。この時間、お金はあなたのためのものです。私に与えられている能力はあなたのためのものですと差し出して神に用いられるならば、あなたは命を得るのだ。先ほどのところ飛ばして読んできていますけれども、苦しみを受け、捨てられ、殺され、三日の後に蘇るのだ。神の手によって栄光を与えられて、報いられて、蘇るのだ。私たちも歩みを共にする。使えるものとなって歩むと。私たちの歩みは神に覚えられ、命を与えられるのだ。誇りある歩みとして。他の何者でもない。こんなに素晴らしい歩みはない。喜んで胸を張って言える。これが私の歩みです。誇ることのできる命を与えられるのだ。キリストに習い、キリストと共に使える歩みに導かれる中でです。これが私の誇りとする歩みなのだ。たとえ全世界を手に入れても、この歩みを失ったら、この歩みを取り戻すためにどんなもので買い戻すことができるだろうか。いや、何者でもできない。そんな歩みがかかっているのだ。私たちの歩みは。一番最初に誇りある家に迎えるということを話しました。神様の家にもコレクションがあります。神様が喜びを持って命を与え、導き、養い、完成させてくださる神の作品としての一人一人の歩みが、コレクションとして、神のもとに招かれています。神様はそれをコンプリートしたいんです。最初から最後の人に至るまで、一人残らず、欠けることなく、不十分なことなく、輝いた、完成された姿でご自分のもとに迎えたいと願っていらっしゃいます。その一人一人が神様にとっての誇りなんです。ほら見てください。この人は神の名のゆえにこう歩んできたんです。その生涯を通して。神様が愛おしく、誇らしく、喜ばしく、その一人の生涯を振り返って私たちの歩みとして見てくださっている。私たちの歩みは一人一人その神の作品です。神が誇りとしてくださる作品です。私たちはキリストにある歩みを誇りとして歩めます。その時、神もまた私たちの歩みを誇りとして、愛おしい眼差しを持ってその手のひらの上に扱ってくださっているのだ。私たちの歩みがそのように神様から与えられ備えられているものであることを心に覚えましょう。そしてその通りに神様がなしてくださるように、しばらく黙祷の中で、神様、アーメン、その通りです、その通りになしてください、祈り、神様の導きを求めましょう。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。